久しぶりにちょっと論文を紹介してみようかと思います。
いいですね、
はい。はい。
よろしくお願いします。
はい。ですね、うん、まずプレスリリースが出てて、
うん、
呼吸パターンが記憶力の強化と悪化の両側面を引き起こすことを発見。まあ、記憶、呼吸と記憶力に関係があるっていうような、まあ、タイトルで。
ああ。それ人ですね。
人ですね。ああ、まあ、人、うん。人を、目指してるというか、実際実験してるのはマウスです。
あ、マウスで。はい。なるほど。うん。
で、兵庫医科大学。はい。まあ、研究もね、結構盛んなところで、
ま
あ、そこの、中村望む先生っていう方が、出してるね、
うんうん、
ところみたいですけど、
うん、
まあ、呼吸によって記憶力が変わるっていうのは、うん、まあ、なかなか、なんていうかな、うん、想定してないというかさ、
ちょっと研究の発想が、なんか、たどり着かないですよね、普通に暮らしてたら。
そうですね。
うん。うん。
まあ、多分、神経科学も本当にね、多岐に及んでるので、
うん、
まあ、どういうところを、どういう系譜なのかわからないけど、
うん、確かに。
で、論文自体はですね、ネイチャーコミュニケーションズという、
お
ー、まあ、ネイチャーの姉妹誌の中で、まあ、ちょっと軽めというか、もうコミュニケーションズなので、こうなんていうの、めちゃめちゃデータを頭でボーン出すってわけじゃなくて、
うんうん、
こう 速報っていうとさ、まあ多分誤解を招くと思うんだけど、うんうん、論文の中では速報みたいなね、
うん、
まあちょっとそういうノリもあるんだけど、まあとはいえちゃんとこう一つひとまとまりというか一つの成果を出す実験をしているので、もちろんこの普通の中堅雑誌以上のことはものはあるんだけど、まあ、姉ちゃんの中では、まあ、ネイチャーコミュニケーションということでね。
へー。
ということで、ヒポカンパルアッセンブル、ヒポカンパルアッセンブルダイナミクス&メモリーパフォーマンス、モジュレーティッドバイレスピレーションデュアリングエンコーディングっていう。
海馬？
海馬のアンサンブル。これどう訳すのかな？
協調。
協調。まあ、神経ネットワークのってことかな。
なんですかね。
のダイナミクス、
うん、
とメモリーパフォーマンスなので記憶の実行とかかな。
うん。
はモジュレイティッドなので、まあ、こういじられるというか操作されると、はい、バイレスピレーション呼吸によって。
ちょっと聞いても、はい、へーっていうのが未だにありますね。
はい。
う
ん、英語読むのがものすごい下手になってるけど、まあ、そこを流してください。
あまり日本語に訳さないですからね。
そもそもね。なんかね、まあいいや、はい。うん、ということで、一応ね、この日本語の、この論文に対する、そのプレスリリースが、まあ大学から出てると。
はいはい。
兵庫医科大学から。
うん、
研究概要をね、ちょっとひとしき読むとですね、
うん、
我々の研究グループは、うん、認知機能の低下の一つが不適切な呼吸であることを発見しました。
へえ、本当にそれすごいな。ちょっと待てよ。なるほど。はい。
今回さらに呼吸を自在に操作することで記憶力に変化が生まれるかについて調べました。
そう。
我々は遺伝子を改変した特殊なマウスと光遺伝学、オプトジェネティクスという技術を用いて、マウスの呼吸を自在に操作する実験を行いました。その結果、マウスが記憶する瞬間に呼吸を停止させると記憶力が低下するという驚きの結果が示されました。さらにそれは海馬ニューロン活動レベルでも明らかになりました。まあ、海馬っていうのは記憶を司る、まあ、脳の場所のことですね。で海馬のニューロン神経細胞の活動でもそういう、だから細胞レベル、ニューロンレベルでも示されましたと。
うん、
加えて呼吸の頻度やパターンを変えると、呼吸の頻度やパターン、
うん、
記憶力の強化と悪化の両側面が引き起こされることも分かりました。
強いな、うん、
こういうパターンの時は良くなる、こういうパターンの時は悪くなるっていうのがあると、
うんうん、
これにより脳幹の呼吸中枢、まあ、呼吸を司っている、
うん、
場所が脳にあると、まあ、脳幹ですけど、
うんう
ん、プレベッツィンガー複合体、
うん、知らないな。
ですね。
なるほど。
に由来する呼吸活動は、脳幹の呼吸中枢に由来する呼吸活動は、うん、覚醒下、起きている状態の脳に作用し、 記憶や思考に関わる情報処理をある一定の単位としてまとめる役割だけでなく、
うん、
一定の単位のまとまりそのものを新しく作り出すトリガーの役割を果たすことが考えられます。ちょっとパッと聞いても何言ってか分かんなくなってきたけど、
思ったより記憶力の解析みたいなのを最新技術を使ってゴリゴリやってないと出てこない言葉だなっていうのが分かりました。
神経科学の用語で喋ってるね、完全にね。
昔の実験みたいにマウス頭良くなったっていうのがなんか迷路を早く抜けたとかそういうことじゃなくて、うん、もう実際に脳神経を解析を直接してるっていうことですよね。
そうですね、いわゆるその行動実験っていうものももちろん今も、うん、やられてるんだけど、
やるけど、
まあ、それだけじゃなくて、うん、メカニズムを細胞レベルであったりとか、うん、まあ、タンパク質レベルで調べるというのはまあ必要になってきてると、
うんうんうんうん、
今後呼吸と認知機能の相互作用の重要性を示す脳内メカニズムを明らかにするとともに、呼吸法はストレス低減効果を持つことから呼吸法を用いたうつ病などの精神疾患対策や治療に応用していきたいと考えていますと。
ああ、ヨガにつながるのか。
最後はね、必ず書くんですね、こういうことをね。
まあ書きますよね、
はい、
応用の可能性をね、
はい、
次の予算も取りやすいでしょうしね。
そう。切実な。ご自愛ください、かしこみたいなもんだから、これ
もう、そうですね。はい、礼儀というか、もう作法ですからね、そこは。は
い、でですね、ちょっと昨日ですね、うん、ちらっとこの、まあ、プレスリリースを読んで、うん、面白そうだなと思って、うん、その元論文、ネイチャーコミュニケーションズに出ていた、
はいはい、
もちらっと読んでみたんですけど、うん、まあ、正直ね、やっぱ神経科学専門じゃないからね、うん、よく分かんないんだよね。
神経科学は本当分かんないですよね。
めっちゃ時間かかる上によく分からなくて、大雑把に説明すると、うん、まずプレスリリースにも書いてあった通り、うん、まあ、この人は呼吸と記憶、あるいは呼吸と認知、まあ、脳の活動、
うんうん、
認知っていうのは高次機能だから、
うん、
もう物体を認識するとか、
うん、
まあ、リンゴを見てリンゴだって言えるとかさ、
はいはいはいはい、
それもまあ認知機能だよね、
うんうん、
あとは、見たものを覚えるとか、
うん、
そういう記憶力もあるし、
うん、
あとは思考したり論理的に思考したりとか、まあ、判断したりとか、
うんうん、
まあ、そういういわゆる、高次機能全般の、いろんなことと呼吸が関係しているということをいろんな方法を使って確かめてて、
うん、
なんか去年かなには実際に人間のそのボランティアを募ってファンクショナル MRI、
ありますね、 FMRI とかって書くやつ、
あの MRI でカンカンカンってやるの MRI、
うん、
でかつファンクショナルっていうのがつくと、血流が分かると、
脳の今どこになんか活性化してるかっていうのを、そうそうそう、
どこが今働いてるのかが分かるという、
あれ血流なんですね、
血流だと思う確か。
あ、なるほど、
それを使って、
うん、
まあ、実際なんかそのうんと呼吸のタイミングと、
うん、
あとなんかその認知テストみたいなのをして関係があるかみたいなことを調べてる、そういう人を使った、
うんうんうん、
それは細かいメカニズム調べられないから実際に関係があるのかどうかってことを調べてるのもあって、
なるほど、
まあ、今回はそのマウスを使ってそのメカニズムに迫ろうみたいなね、そういう方向で両方やってる人みたいですけどね。
ファンクショナル MRI だけだと、ああ分かるって感じなんですけど、そこで終わりだとちょっと本当って正直思ってたので、
うん、
マウス使って何でしたっけ、光遺伝学、
そうですね、
あ、はい、それが肝なんですねきっと。
そうっす、
うん
うん、
頭良くなるって昨日食べた晩ご飯のメニューを思い出せなくなったからだいぶバカだわみたいな話よく気楽にするんですけど、
うん、
本当にいろいろあるじゃないですか、認知のパターンというのが何種類も、
はい、
それ片っ端から調べてるんですかね、
はい、割とその単純なところを今回はやってる、やっぱマウスモデルを作って調べるっていうところをの1本目なので、
うんうんうん、
まあ、マウスモデルはじゃあ作ったとして、まあ、後で説明するとして、
うん、
どういうテストをしてるかっていうと、
うん、
マウスっていうのは新しいものにより興味を示すという性質があるらしいと、それを使って、ケージの中に同じ物体を2個置いとくんだって、まあ、柱みたいなのでもいいよ、
ははははは、
でそしたら同じもの2個置いといたら、うん、まあ、同じ時間ずつぐらいこうなんか近寄ってって、
うん、
調べるみたいなんだよね。
うん。うん。まあ、いや、まあ、わかります。
ケージに入れられると。
うん、
で、 その後に、うん、その2つのうちの1個だけ別のものに変えるんだって、
う
ん、違う形とか色とか分かんないけど、うんうんうん、そうするとその新しく入ったものにより興味を示すんだって、新しいから。
いやー、それ言われたらなるほどって思いますけど、うん、それを一から考えた人は偉いですね。
偉い。でこれ何の実験かっていうと、うん、記憶力の実験らしいんだよね。物体認識記憶らしいんだけど、
なるほど。
物体認識って多分あのリンゴを見てリンゴだって言ってそれをリン、うん、ここにあったってことを覚えているってことだと思うんだけど、
複雑だなの、うん、なるほど、うん、
まあ、つまり、2つの同じものが2つあってそのうちの1個が途中で、うん、新しいものに変わったってことが分かるってことは、もともと置いてあるものを認識してるってことだから、何かっていうのを。
そうですね。
それを覚えてないと変わったってことは分からないはずなので、
確かに確かに。
それを2つのうち1個だけ新しくして、うん、どっちをよりこう興味を示すかっていう時間の差を調べることによって、記憶、物体認識記憶が働いてるかどうかを調べられるって実験をまず1個目にやってます。
鋭い。
うん。これ多分あるんだろうね、こういうのがね。
昔からやり方としてあるんですかね。はい、なるほどな。
あとは恐怖刺激っていうね、多分こうすっごいこうスタンダード中のスタンダードなんだと思うけど、ああこれ多分あのちょっと細かく読んでない、ちゃんと読んでないんだけど、まああのなんかあることをすると電流流れるみたいな、うん、そういう話だと思う。
なんかそれはなんかよく見ますよね。
よく見るよね。
尻尾に電流流れて痛い思いをするから、
う
ん
う
ん、あっちに行かなくなるみたいな。ああ、いや、それはなんかマウスではよく見る。
はい、ね、表戸っていうか本フィギュアに乗ってる実行動実験としてはその2つかな。
テレビで水曜日のダウンタウンっていうすごい残酷な番組があるんですけど、
はい、
あれ芸人が電気食らうたびにマウス見てたなって思ったことがあるんですよね、うん、なんか
まだ電気やってるんだ地上波で やれるんだ、
やってます
そうなんだね、そろそろアウトなのかなと思ったけど、うん、あれはまだいけるんだね。
コンプラ的にはまだマウスはいけるみたいですねマウスはいけるみたいですね
そうですか。
そう、あれはすごい思う。なるほど。でもそれをやったぐらいじゃネイチャーコミュニケーションズは無理ですよね、多分。
ね、まあだからそれに光電学を組み合わせてるっていうので、一、うん、個こう機能をクリアに調べてるっていう、
うん、それはすごいな
ところがあるの。まあ光電学ね、もうすごく一般的な技法になってきてるみたいだからさ、
細胞の中に何かの遺伝子が発現したら光るようなものを入れといて外からそれを見るんでしたっけ？
ね、いや、光電学は、うん、刺激できる、活性化できるんだよ。光当てると神経細胞。
ああ、光を当てると活性化できる。なるほど。は
い、うん、その特殊なマウスというか、遺伝子改変をしたマウスを使って、
まあ、
例えば今回だったら、
はい、
延髄にある呼吸中枢の細胞、
うん
うん、呼吸中枢に関係する細胞だけを活性化したいわけだけど、
うんうん、
そのまあ呼吸中枢だけでこう特殊なタンパク質を発現させることによって人工的にね、
うんうん、
でそこに光を当てるとそこの細胞だけ、その特殊なタンパクが発現している細胞だけ活性化するっていう仕組み、
スイッチオンと。
はい、
なるほど。
その特殊なタンパク質をまあ小脳を調べたかったら小脳の細胞だけに発現させればいいしみたいなことを光電学は基本的にやってますと。
なるほど。それで光を入れてオンにするのは結局何をオンにしてるんですかね。
この呼吸の、
うん、
ちょっと待ってね、呼吸を抑制するのと興奮するニューロンが両方あるらしくて、ああそれはまあそうだよね。
っていうかそのマウスに自在に呼吸をさせるためにそういう技術があるっていうのにまず驚きなんですよね、はい、
呼吸を抑制する方のニューロンを、
うんうん、
こう活性化させるから、
うん、
光ピッて当てると呼吸がブッて止まるんだよマウスの。
そんなにそんなに瞬間的に反応するんですね。
しますね、ミリ秒単位で反応すると思うよ。
ミリ秒、
100ミリ秒とか200ミリ秒とか。
あ、そうなんですか。
まあ、0.1 秒とか以下ってことだね。
呼吸抑制ってそんなに瞬時のコントロールなんですか。
あのね、まずマウスって、うん、1分間に180回呼吸してるらしいんだよ、ね、
あ、もう人間のなんだ9倍とか、
だから1秒間に3回呼吸してるから
早っ、
それがパッて止まるっていう。
あ、
ちなみにちょっと今あの、ね、2人同じところで撮ってるんで、はい、画面を見てもらえばいいんですけど、はいはいはい、ちょっとねお互いの2人の声が聞こえなくなるかもしれませんが、適当に、
レギュレーション
これ波打ってるの呼吸ね、
あ、ピタッて止まってる。
でこの水色でとこ示してるところがあの光当ててるんだけど、これ2秒、
フォトスティミュレーション、
はい、この長さ2秒ですね。
へえ、こんな劇的に呼吸止まるんだ。
光当てた瞬間にパッと止まって2秒間ビターって呼吸止まってるもんね。
へえ、ということは、はい、そんなに敏感に止めたり動かしたりできるからパターンを作れる。
あ、そうですね。これは、まあ、2秒間なら2秒間当てっぱなしなんだけど、
うん、
後半の方にやると 4Hz とか、だから1秒間にパッパッパッパッパッってこう当てたり当てなかったりっていうのを4回繰り返すとか10回繰り返すとかっていう、
まあ、
1秒間に4回、1秒間に10回みたいな感じでこう活性化する頻度を変えると、呼吸が止まるわけじゃなくて呼吸のリズムが変わるっていう、ま
あ、すごい。っていうかこれ人体ではできないけど、もし人間にやったらどういう気分になるんでしょうね。
もう地獄じゃないかな突然呼吸止まるんだよ、
ピタッて、あの 息をしようと思ってもできない、
うん、
みたいな、
うん、
ハラハラしますよね。
あ、できないよね。できないやつだね。
できない、ね、いやーなかなかの地獄ですよね。
なんかそうだね、
うん、
あのちなみに光を当てるっていう表現は簡単に使ってるんだけど、
はい、
これ多分細い光ファイバーを頭の中にこう差し入れてるはず。
これすごいな。いや水曜日のダウンタウンとか言って申し訳なかったそこまではしてない
これなんかね、そういう微調整がね大変らしいよ。まあ、今はだいぶそういうノウハウもさ広まってさ、多分徐々に簡単になってるんだろうけど、まあ、正確にねちゃんと当てられないとダメなので、そこにこうセットするためのノウハウみたいなのが多分各ラボにあるはずで、
うわすごいな。で
見たい場所がさ、ラボとか研究者によって違うじゃん、
うん、
自分が興味がある研究対象の脳の場所に光ファイバーの先から光が出るところを当てなきゃダメなので、うん、そこになるようにこうまあ固定しなきゃダメだね、微妙に調節してね。多分そういうなんかいろんなあのなんていうか微妙なさ、現実的なさ泥臭いところは結構大変なんじゃないかなと思う。それを安定的にこう何十匹もうまくいかせなきゃダメだから。
すげえ。これってそういうマウスが作れるから、
はい、
そういう実験を思いつくのか、
こういう
やりたい実験があって、うん、そういうマウスを調整していくのか、どっちですか。
あ、まあ、光電学の技法、自体が生まれたのは、生まれたからそういう光電学っていうジャンルが生まれたんだけど、
うん、
だから方法が先に来ると思うんだけど、
うん、
今回例えば呼吸中枢を抑制、うん、呼吸を止めるためのこのマウスっていうのは、うん、呼吸中枢を調べたいから作るっていう順序じゃないかな。
確かにな。
もともとあったかもしれないけど、探してさ、あったらもらうわけで、その人からね、基本的には。もらおうとするわけだよね。
そうですね。まあ、
くれない人もいるんだけどさ。
くれない人もいるんですか。
アカデミアって基本的には、そういうのはシェアするっていう原理原則なはずなんだけど、
はい、
まあ、メールのレスポンスがないとかよくあるからですよね。
プラスミドのようにはいかない。
プラスミドも、
くれない人
もくれない人もくれ、無視されるって、するっていう、
そう
技があるから、ね。
あ、
ダメだっていう、断られることはないんだけど、スルーされるっていうね。
返事が来ないっていうのがあるんですね。はいはい、ああ、なるほどな。
まあ、だからそれで、世の中になければ、この世になければ、まあ、必要なら自分で作る。
ああ、
ただ、その、なんていうか、作るための材料みたいなのは結構揃ってるから。
そうなんだ。いや、しかしそれすごいな。だって同じその光電学でオンオフってやったところで、
はい、
例えば胃酸の分泌とかだったら、
うん、
そんなに切れ味よくオンオフってやっても体の反応が追いつかないじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
呼吸がそうやってもリズムまで調節できるぐらい鋭敏にオンオフができるっていうところがないと、
はいはい、
この実験そもそも成り立たないから、なんかそれをあできると思った人がまずいたのかなって思ったんですよね、
うん
うん、
確かにさ、なんか割とこうして光遺伝学のさ、
うん、
実験でこうなんていうの、素人目にこう惹かれるのはさ、
うん、
工事機能とかさ、
はいはい、
要は、体にの表側にさ、
うん、
なんかこう直接出てこない思考みたいなさ、
うんうんうん、
のに関係してるとこだから、
うん、
でもこれはさ呼吸っていう実際のこうね外から見て分かる体の動きになるわけじゃん、
うん、
それがその呼吸中枢を止めた瞬間にさ、
うん、
呼吸がピタッと止まるのすごいよ。
すごいですね。かつその呼吸のパターンを変えて、うん、それだけいじってあの記憶力とか認知能力が下がるのはなんとなくわかるんですけど、
はは
上がるパターンがあるってすごいですね。
ね。もうこれちなみに、
は
あ、この領域で調べられてるか、まあ、仮説というかさ今までわかってることとしては、
はい、
呼吸では吸って吐いての吸う瞬間が思考のこうリセットされる瞬間なんだって。てかそこで一回そのなんていうのし、なんかそのアンサンブルとかいろいろ書いたんだけど、要はそのまとまり、一つのまとまりみたいなのを作るときに、一回吸い始めるときにバンってこう切られるんだって、思考が。その瞬間って集中力とかがもう下がるって書いてあった。下がると考えられてるっていう。認知機能が下がるって。
あの、深呼吸してのっていうときに一区切りしてるんですか、
う
ん、
そうみたい。っていうことみたいだよ。
それは直感的に分かる気がするのが危ない。
そうそう直感的にそう、危ないんで逆に。
危ない、分かる気がするのが危ない。う
ん、この論文読みながらね、これは素人目に危ないぞと思ってたんですよ。素人が安易に分かった気になると危ないタイプのやつだなと思って、ちょっとこう慎重に話さなきゃなと思ってたんだけど。
分かるわ。それはそうだ。
うん、
へぇ。合目的な話だとなんか息を止めて行動するのはなぜかみたいな話とかと
ね、集中してる時にこうね呼吸を忘れるみたいな感覚あるけど
っていうことを言いたくなる、
そうそうそう、
危険な話ですね。
そうそうそう
実際そんな簡単な話
なんじゃない、そんな簡単な話じゃないと思うよ、うん、で、まあ、ちなみにそれで、うん、何を調べてるかっていうと、
うん、
あのさっき言ったその物をさ同じものを2つ置いといてマウスがその周りをうろちょろするっていう実験に関して言えば、
はいはい、
要はさ、
は
い、物体に近づいてさ、
うん、
まあヒゲとかでさ触ってマウスはこう、
うん、
その物体をこう認識するわけだよね、うん、まあ視覚だけじゃなくて、うん、でその認識する瞬間、うん、物をこうなんていうの感覚をこう入力して脳がそれを処理してこれはこのこういう物体だっていうことをまさに今エンコードしている瞬間って書いてあったんだけど、
うん、
そのオンラインの時、
うん、
その瞬間の時に呼吸がどうかかるかを調べるわけなので、うん、マウスがその物体の2センチより近づいたらマニュアルでピッて光を当てるボタンを押すっていうで呼吸を止めるっていう、物に近づいたら呼吸が止まる。だからその探索してるとき、その物体を認識しようとしてる瞬間に呼吸を止めたら、
うん、
その物体を認識できなくなるんじゃないかってことで、まあ、1個目の実験をしてるね。
ああ。できなくなったんですかね。
できなくなったみたい。それで、こう、片一方新しいものに変えても、新しいものと古いもので探索、興味の示し方が一緒なので、
うんうん、
結局古いものも覚えてないっていう、まあ、より覚えにくくなってるっていう。
それはなんか解釈がいろいろできそうな話だけど。
まあそうだね。
でもそれは一つデータとして積んだんですね。
そう。それは行動学の実験として、大体こういう研究って、インプットとアウトプットっていうか、
うん、
最初と最後のつながりを一番最初に示しとかないと、
あ、なるほど。
その間を詰めていく意味がないっていうかね。メカニズムを。
あ、そういう考え方するんですね。
はい。
ああ、だから一歩ずつ進んでますっていうんじゃなくて、
はい、
結論ここに向かいますっていうアウトラインをまず出す。
はい。これね、これを、まあ、本当に実験してるときは、もうちょっと複雑なステップだと思うんだけど、
なるほど、なるほど。
最後にこれを示したいっていうようなところを、途中ぐらいで掴んどかないと、
うん、
あの、散々やったことが無駄になるっていう、その合理的とか効率の問題があって。
超リアルな研究マインドですね。
はい。だから多分、特に今こういう神経科学系の人だし、
うん、
あの、ファンクショナル MRI とかも使ってさ、人を使ってその行動の実験をしてる人だから、
うんうん、
多分マウスを使った行動学の実験を 最初にしてるはずだよ、最初の方に。
やっぱりそこで方向性を決めるために、うん、やっぱりこれはフィギュア1としてやっとくと。
そうで、このデータが出たら、うん、これはあとこう間を詰めていけば論文になるぞっていう、こう手応えをつかんでからやってると思う、多分。
いや、研究者偉いな、すげえな、
はい、
なるほど。
そうですね、
うん、
そういうその息を吸う瞬間とか、まだ呼吸を止めてる時とか、ちょっとその吸い始めと、
うん、
吸ってる間と、こう吐き始めと吐いてる間とっていう、こう 4つこうあると思うんだけど、
はい、
行って帰ってくるっていうね、
1秒間で3
回モードにね、モードが、うん、この4つがそれぞれどういう意味があるのかっていうのは書いてあるのかもしれないけど、そのいかんせんその論文読み解けなくてよく分かんなかった。
そもそもそんな、その3分の1秒間に起こることをそこまで細かく解析できるのか。
多分その4つのもとに分けて、それぞれを制御できるようになったら、ま
あ
調べられるのかもしれないけど、まあ多分こう今はその呼吸のリズムを変えたり完全に止めたりっていうことをやって、それと関係があるのかどうかってことを調べて。
いやー、すごいな、人間すごい。
実際その記憶を担当する海馬っていう場所で、まあなんかあのそのニューロンの活動性が変わってるとか、まあ、それに必要なこう遺伝子発現が変わってるとか、そういうその分子的なこととか、
うん、
まあ、細胞レベルでのことを、まあ、詰めてるという話で、比較的そういうところではこうスタンダードな方法でやってるのかなっていう気がするんだけど、まあ、あの、呼吸と記憶っていうのは、なんかこう、やってる人がいるっていうのが、ちょっと衝撃だったので。
驚きですよね。
はい。
なんでそこに目が行くんだろうって、本当に何回でも思うな。呼吸っていろんな運動と、
うん、
ベストのタイミングで自動的にコントロールされてるんですよね。やっぱりその。
そうだね。その呼吸って自律的にもできるし、うん、自分の意思でも変えられるっていう、すごく特殊な、はい。
特殊な。
現象だよね。
はい。でマウスとかでそうなってるってことは発話は関係ないってことですよね、この場合。
あの喋るってことね。
喋ること、
まあ、泣き声は泣くけどマウスも、まあ、でも常時なんかこうそんなずっと泣いてるわけじゃないし、
あのあらゆる行動とその行動ごとに脳にどれだけの量の情報が入ってくるかっていうのを分析していくと、
うんうん、
いっぱい情報が入るタイミングでは呼吸のどのフェーズのことが多いとかっていうのがもしかしたらあるのかもしれないなっていうのは今考えてて思いました。だから止まって力を入れてる時ほど周りに強くコミットしてるから新しい情報が得られやすいとか、なんかそういうのに合わせて記憶を、能力を下げたいんじゃなくて一休みするとかまとまりを作るっていう必要なそのタイムロスをなるべく適度な運動で周りが変わらないタイミングに押し込むためにそこを同期させるとか、なんかそういう目的がありますとかっていう解説が欲しいんですよね。
合目的なやつね。
ある程度説明欲しいんですよね。あの証明は難しいんですけど。
そうだね、
うん、
あ
でも多分そのネイチャーコミュニケーションズだと多分そこの解析の前にまず出しちゃって述べるメソッドとしてバーンって出しちゃうのが多分いいんだろうな。
そうだね。なんかプレスリリースだと、うん、まあ、そういうことも書く人もいるしさ、書いてもいいかなと思うんだけど、
うん、
今回のには書いてなくて、
うん、
まあ、そういうなんか想像推察、
はい、
みたいなのをね、どこまで書くかっていうのは結構さ、
うん、
研究者ごとに違うというか、
そこって
慎重になる人も多いからね。
そこって性格的ですよね。だいぶ
性格が影響してると思う。
そうですね、
うん、ああ言ってもね、まあ大丈夫なんだけどね、
うん、仮説ですからね、
うん、
でもそういう仮説をこねくり回してる暇あったら一歩でも先進めるっていう人の方が研究者は成功してる気がしますけどね。ああ
そうなんだよね。ああ、
うん、
そういう、うん、そうですね、
うん、
これね、この、まあ、論文を 読んでこう取り上げようと思ったさ、まあ、理由の一つが、うん、こうキャッチーだったからっていうのと、うん、まあ、あと神経科学として今のスタンダードを踏んでるなっていうさ、
うんうん、
感じがするのと、
うん、
あとはね、最初の出てきたけど、身近なさ、その実感と近いことの危険性とね、危険性みたいなさ、
そうですね、
で、
う
ん、それと、まあ、ちょっと違うんだけど、うん、若干似たようなところで、東洋医学的なものとのつながり、まあ、あるいは東洋的なものとのつながり、
ヨガとかね、
そう、
呼吸法とかですよね。
これね、あの月刊秘伝っていうね、
月刊
あの武術系の雑誌があるのらしいんで、俺は実際読んだことないけど、その武術系の人たちの中で有名なんだって。
なるほど。
だからそのいろんなさ、あの東洋武術とかのさ、
秘伝なのに毎月教えちゃっていいんですか、
うん、そのいろんな紹介をしてるみたいなんだよね。でそこに取り上げられたことがあるんだって、この研究が。だから呼吸とその認知能力だから。
あ、それは
で武術とかもすっごい呼吸大事にするじゃん。
大事にします。
で剣道もさ、その要素あるでしょ。
あります、あります。
でなんか、まあ、ここで書いてるようなさ、あの呼吸止まると認知能力が下がるみたいな、そういう単純な話ではないと思うんだけど、
うんうんうん、
結構要素として大事なものじゃん。タイミングとかも含めてさ。
そうですね。いや、そうです。
今日つくみたいなところの一つのさ要素かなと思うんだけど、そういうのさ、で何かっていうと、まあ、そういう、まあ、本当に秘伝みたいなさ、神秘的なものと、うん、あとは経験的にすごくずっと長い間積み重ねられてきた経験的なものっていうのが、まあ、そのいわゆるさ東洋武術とかに詰まってるわけじゃん。
そうですね。
あの東洋医学っていうのに詰まってるわけじゃん。で、あれってそのいろいろ役に立つとかさ、
うん、
ことあると思うんだけど、まずさ西洋医学の視点から考えると、とにかく実証しろっていうだけなんだよね、
うん、
別にそういうものを否定するとか、なんか違うものだとか敵対するわけじゃなくて、実証したものしか取り入れませんっていう強いスタンスがあるわけじゃん。
うんうんうん、
だから本当かもしれないし、ずっと続いてるんだから本当の部分はあると思うけど、
うん、
実証したものしか認めませんっていうかさ、
うん、
それ以外はどっちかわからないっていうスタンスなわけじゃん。
そうそう、
自然科学を元にしてるものです。
そうですね、うん、そうだ、そう
だ。だからそことの関係 その距離感の難しさ、どっちかというと、うん、飛びつきたくなる気持ちめちゃめちゃあるんだけどさ、そのさっき出てきたような、
ありますよね、
深呼吸する意味ってそういうことなのかとかさ、でもそれってこう予測でしかないんだよね。
心理学系の実験とかも、もう20年くらい前の心理学系の実験ほとんど干渉できちゃうっていう、
は
い、だから最新のそのファンクショナル MRI とかも使って、
はい、
その実験の足りないところを補わないともうほとんど使えないので、
うん、
今心理学でどうとかって言ってるやつは全部見直さないとダメだみたいなことを言ってる結構激しい人がいるんですけど、
はいはいはい、
あと行動経済学とかも多分そうで、
うん、
やっぱりそのざっくり大まとまりにこういう傾向っていうのから、あのかなりえぐい結論を引き出していた歴史があって、
うん、
もうちょっと複雑だよねっていう話が世の中にすごく多いので気をつけなきゃいけないっていう、まさにその話の一環ですよね、この呼吸と記憶みたいな話って。
あのさ、そうだね、あの実験技法とかが未発達な段階とか、
はい、
未発達なジャンルって実際にこう厳密に証明できることが少ないから、
少ないですね、
やってる人からするとその少ない証拠をもとに何とかその仮説を立てなきゃダメだってことで、あの割とさ遠くに飛ぶことが多いんだよね、やっぱどうしても。でジャンルの創世記ってのはそれでいいと思うんだけど、あの後々その仮説が間違っててもさ、
うん、
科学って基本的には仮説って誠実に作らなきゃダメだけど、結果間違っててもいいっていうさ、
うん、
実験結果が間違ってるのはダメ、解釈が間違ってるのはまあいい、許容するっていうのがまあ自然科学の考え方だからさ、
うん、そうですね、
うん、だから最初は大雑把なところから仮説を導き出してもいいんだけど、うん、その後こう実験する技術、研究する技術をどんどん高めていって、うん、どんどんこう細かくいろんなことを調べられるようにして、その最初に出た仮説をどんどん修正してアップデートしていくっていう、その過程が大事なわけじゃん、うんうん、
全くその通り。
だその 大雑把に最初に作った叩き台としてのさ、30年ぐらい前の仮説をずっとこう、あたかも真実かのように、こうど引用して次々になんか別のものを作り出していったりとか、うん、自分のこう、言説に利用したりするっていうのは、まあ科学的には不誠実な対応だよね。
仮説に対しては身軽しないといけないですよね。スッとこう掲げて、あ、違ったっていうのを往復しなきゃいけない。
はい。
男の女のとか。
ああ、あったね。はい。佐野右脳とかね。
佐野右脳はファンクショナル MRI のせいで、かえって混乱を招いてるというか、右と左あるんだなんて思っちゃってる人いるけど、意味全然違えよとか、脳量の太さが男女で違うからとか、もう勘弁してくれっていう話だと思うんですけど。
脳の大きさと知性が関係あるかどうかみたいなもんでもね、いまだに出てくるもんね。
出ますね。
うん。
全然関係ないですけど、
はい。
月刊秘伝の
月刊秘伝、はい、
剣道時代のことを思い出したんですけど、
はいはいはい、
呼吸ってやっぱり筋肉の緊張とかとすごく相性が良くて、呼吸法っていろんな筋肉に影響を与えるので、
うん、
やっぱり動きとセットで学ぶものではあると思うんですよ。
あ、その脳とがまた別ってね。
脳とは別に、うんうんうん、はい、であのすごい武道家とかが好む、あとは武道が好きだった経営者とかが好む言い方で、
はい、
聖火丹田に気を込めてみたいな話、
はいはい、聖火丹田ね、
聖火丹田
によく出てくるよね、
言うじゃないですか、
うん
うん、僕前世紀全然負ける気がしなかった時、うん、聖火丹田に気を込めてるタイプの人、
うん、
めちゃくちゃやりやすかったです。
やりやすかったんだ。
ですね、聖火丹田に気を込めることで自分の剣道を立しようとしてる人の弱点の角度っていうのがあるんですよ。
はあ、
そこに頭を持ってって、
うん、
ここに気を貯めることでって言ってる人の思考が分かるので、つまりですね、ちょっと例え話になっちゃうんですけど、缶詰とかでフルーツとかの缶詰とかで缶切り使って開けるやつじゃなくて、
うん、
すごい
プルタブみたいなやつ、
プルタブみたいなですね、なんていうのかな、ヘリのところになんか金属を入れて持ち上げてガパッて持ち上げないといけない、すごくぴったりはまってる蓋を端からゴキゴキ開けていくような、
あるね、あるね、
端からゴキゴキ開けていく時の金物あるじゃないですか、
うん、
先が曲がったバール的な、
うんうん、
あれで蓋をガパッて外す時のニュアンスで相手の後頭部めがけて前から面を打つと 100% 当たるんですよ。
へえ。
で、これは、えってなると思うんですけど、これは僕の感覚なんで、そうですとしか言いようがないんですけど、
はいはいはいはい、
聖火丹田に集中しすぎてて、他がおろそかになってる人、大外から飛んでくる竹刀見えてないんですよね。
へえ、あ、そうなんだ、ね。
なので、ま、うん、っすぐ真ん中を割ってこうとすると、うん、つまり相手の中心を、竹刀をまっすぐ飛ばしていくと、聖火丹田型の人はそれ、避けれるんですけど、
うん、
いっそデカめに振りかぶって右手放り投げるようにして相手の後頭部を金具で引っ張がすみたいな感じで遠くから打つと、うわーってなってボコボコの音がするんですよ。すごい音がするんですよ、
うん、
失神しそうな。
で、わかるわかる、
そうなんです、うん、でそれ一本取ると相手心が折れるので、
うん、
聖火丹田型の人は一本目で心を折るっていうのがあったんですよね。懐かしい。
いや、さ、そのついででね、まあ、この、まあ、論文のさ、話をした後にすることじゃないんだけど、
僕もそうなんですけど、
俺そのさ、武術系のさ、YouTube とかさ、はい、結構好きで見てるの。
それもすごい
ですね。なんかさ、一応こう、なんていうの、一生懸命さ、いろんな技術体系をさ、言語化しようとしてるんだ、やっぱり今の東洋武術系の人って。
わかるわ、
うん。で、だからその、なんていうの、自然科学とかさ、医学とかのもちろん言葉ではないんだけど、うん、感覚を言語化できるだけこう、筋を通して言語化しようっていうのが面白くて見てるんだけど、
いいですね、まあ、
純粋にその動きが好きで見てるんだけど、うん、武田信玄の頃から仕えてた、一子相伝の体術を、
うん、
の人がいるんだよ。
いいですね。
雨宮家っていうね。
いいですね。いいですね。雨宮家、いいですね。
本当はずっとだから秘伝だったんだけど、それこそ。今、現代もうそんなことをね、言ってる時代じゃないから、
秘伝明かして。
オープンにして弟子を取り出したっていうさ、人がいるんだけどさ。
秘伝を明かすね。
その人は、
ええ、
まあ、丹田って単純に重心のようなイメージだって言ってて、
あ、なるほど、
うん、だから、 聖火丹田と中丹田と上丹田っていう3つあるっていうのは重心をこう上げたり下げたりするんだっていう、
はいはいはい、
動くときは上げるしとか、はい、そういうまあもっと複雑な動きもあるけど、でこうなんか打ち込む瞬間に力を入れるときには重心を落とすとか、
うん、
まあ、そういうことをするって言った先に、うん、相手の重心を上げるっていうことができるらしいんだよね。
ああ、わかる。なんか分かります。
画面越しには何も動いてないんだよね、本人も相手も。だけど今上げましたとかって言うんだよ。
それはオカルトな気がするけど。
で、そうなんですね、なんかね、でさ、その重心のその丹田の位置って、要は重心の位置ね。
うんうんうん、
腰が浮いてるとかさ、
はいはい、
意味だと思うけど、うん、なんかある程度その空手とかも含めてさ、格闘技とか武道とかやってる人分かるらしくてさ、うん、なんとなくの姿勢とかで。うんうん、そうすると本当に一応その重心が上がったり下がったりするんだって相手の、
はい、
で多分だけど俺も今その論文紹介した後に言うことじゃないけど、あのミラーニューロンとかあるじゃん、相手の真似をするみたいなさ、見てる相手の、多分ああいうこともすごい延長線上にあるような、なんかこう多分無意識の脳の機能に影響を与えるような技術体系が完全に経験論的に生まれてきてんじゃないかなって見ながら思ってる。
すごいわかりますよ、うん、すごいわかる。でそれは多分一人が20年やっても30年やっても、うん、いろんな人が言ってるやつの多分 1% も触れないんですけど、
うん、
たまにわかるっていう人がいるんですよね。
たまにわかる人いるね。
でたまにわかるって人がいると嬉しくなって、うんうんうん、だんだんなんか免許改善に近づいてくるんですよね、
うん、
それすごいわかるなけどね、それはだからもう何でもそうなんだけど、あの複雑な現象の一つの解釈がたまたま言葉としてはまった時に、あ、ほらそうなんだよって言ってるだけなので、
うん、
メカニズムでも何でもないんですよね、本当は。
メカニズム何でもないで。
何でもない。うん、だから僕のその聖火丹田に気を集めるタイプの人っていうのがもうオカルトだし、
うん、
これがハマるっていうのも多分10回ぐらいうまくいっただけなんですよ。
うん、
これから20回連続でダメかもしれないし、みたいな、
うんうん。
でもね、それをメカニズムって言いたくなっちゃうんだよな。めっちゃ解析しましたよ。そういうの大学時代
なんかさ、その特にスポーツとかさ、うん、そういうものってさ、うん、
はい、
まあ、一方で科学的な要素取り入れてるじゃん、スポーツ科学あるからさ。
そうですね。
だけど実際さ、自分がその対戦するとかさ、技術をこう磨いていこうとするときってさ、その別に科学的に実証はしないけど、うん、トライアンドエラーをするじゃん。
します、
ね、そして分析もするし、もう考えるのもやるじゃん。厳密に証明してるわけじゃないけど、少ないサンプル数でこうかなっていうさ、仮説とかを立てつつ、こう有効なものを探っていくじゃん、
うん、
で、
うん、
なんかてか世の中のほとんどのことそうだよね、仕事もそうだしさ。
そうですね。
で科学だけ異常に厳密なんだよね、
う
ん、
そうです。
だからどっちかっていうと、うん、その科学の方が異常なんだけどさ、
うんうん、
でその2つ思うことがあって、うん、その科学じゃない、まあ、一般的にそのいろいろこう試行錯誤して考えてやっていくっていうことはすごく大切な能力だと思うし、結構その好きだしさ、できる人は偉いなと思うんだけど、うん、それで科学を同列に考えると、なんかすごい誤解するなっていうのが一個ある。
いや、わかる。わかるわ。それを、その一つまさに。まさに、うん。
だから逆に言うと、イッチが10回ぐらいやってうまくいっただけだから、メカニズムで何でもないっていうのは、多分科学的なメソッドに乗っ取ってるわけじゃないっていう、
まあ、
意味合いだと思うんだけど、
そうそうそう、
あのそれで全然いいと思うし、それに意味はものすごくあると思うんだよ実際ね。
そう、狭い範囲では実は意味あるんですよね、
うん、その試合に勝つとかさ、自分 の, その技量を上げるっていう意味ではすごい意味があるんだよ、
うんう
ん、科学はもっとさ、こう普遍的なさことだけ抜き出そうとするからさ、
そうです、ね、
いついかなる時でも成り立つようなことだけ抜き出そうとするから、すごいなんかややこ、なんかめんどくさいこと言い出すんだよね。もっと厳密にやるとかさ、こういうケースはないのかとかさ、この可能性を潰せとかさ、めちゃめちゃレビューに言われて鬱陶しいんだけどさ、それですら生命科学って自然科学と言えるかギリギリぐらいの厳密さだからね。
いや本当そう、うん、あの今思い出したことはですね、剣道やってた時に結構陥りがちなんですけど、
はい、
解析が楽しくなってきて武芸の感覚がついてくる時があるんですけど、
うん、
武芸を、
うん、
にハマってる時って、
はい、
筋肉バカにうっかり負けるのが怖くなるんですよ。
あ、フィジカルに負けるね、パターンね。
すごい弱点だらけなんだけど、うん、圧倒的に脚力とか腕力が強くて、うん、こじ開けられてうっかり一本もらっちゃう時の取り返せない感がやばいので、うん、
はいはい、
あの武芸磨きながらですね、単純に筋トレしなきゃいけないんですよ、ね、どんどん恥ずかしくなるので、はいはいはい、あんな美しい勝ち方してるのに、うん、こんな簡単な、あの市内真っ二つにされるような面では負けてはいけないんですよ、
うん、
でその美学のために筋トレとかしました。
そっち側なんだ一致は、どっちかっていうと。
そうで、あの、分かんない人はもう分かんないまんま言うんですけど、あの北辰一刀流的な構えで、
うん、
赤霊の尾っていう言い方をするんですけど、
はい、
市内の先がプルプルって震えるやつ、あれの功罪考えて、
うん、
僕の場合は 4-6 で罪が強かったんですけど、
うん、
試合の中で 1-2 秒使うんですよ、
うん、
でその時の相手のリアクションを見て、かなり高確率で相手がの面を誘って小手取れるっていう必勝パターンみたいなのに一時期ハマるんですけど、
うん、
それを達成するための左手の小指の筋肉が足りないってことに気づいて筋トレしたみたいなのが大学の2年ぐらいの時にありました。
そうなんだ、
うん、で4年ぐらい大学の4年ぐらいの時にうまくできるようになって、
うん、
使えるようになったんですけど、うん、その頃もう赤霊の尾に飽きてたんですよ ね、 もうね、そんなことばっかりやってましたよ。飽きちゃったこれと思って、つまんないこれで一本取ってもみたいな、筋肉ばっか全然気づかないしみたい な、 なんかそういうのがありましたね。あの
フェイントに反応してくれないって、誘いを理解してくれない人もいるんだ。やっぱり
医学部の大会は特にやばくてですね、あの自分がこう打つしか考えてない人が来るんですけど、
うんうん、
本当に右手の筋肉が強くてそれでやってきた人っていうのは割と危険なんですよ。
なるほどね。
あの駆け引きゼロで、
うん、
自分のタイミングでせーので打ってくるだけなんで、
うん、
安心してさばいて軽く勝てばいいんですけど、
うん、
万に一つさばけなかった時にやばいんですよ。
ああ、あ
の全員ががっかりするんですよ。お前ってあれもらうなよってなっちゃう。それが怖いので、
欧州サッカー、ヨーロッパサッカーもさ、
はい、
ちょっとずつフィジカル寄りになってってるみたいだね。
そうなんですか。
あの多分守備戦術が高まりすぎて、
ああ
結局まあ分かんない、俺、まあ、実際詳しくないしさ、うん、いいんじゃないか分かんないけど、
うん、
昔よりもその昔ファンタジースターとかいたじゃん。
言いましたね。
だけどああいうこうテクニック、一人のテクニックで打開できるケースが減ってるみたいな、守備戦術が進化しすぎて、
あ
そうするとフィジカルが強くて守備ができて、
うん、
みたいな人の方が、うん、そしてこう戦術を理解してさ攻撃できるみたいな人の方が、
うん、
まあ、なんか重宝されるようになってるみたいでさ、
まあ、
もちろんね、みんな技術さある前提だよ。だけどやっぱフィジカルがないともう戦えないらしくてさ、
やっぱそうなるんだな。
フィジカルだね。
あれラグビー日本代表も、うん、結局日本人はスピードとテクニックって言ってたけど、
うん、
パワーを鍛えたら、うん、あのワールドカップでめっちゃ勝ったみたいな話もありますし、
いやーフィジカルなんじゃないかな多分今の、特にスポーツね、トップレベルのところはね。
こないだだったかな、あのサッカーのインターハイが始まりましたっていうのを、うんうんうん、
はい、
新聞かなんかでも出てて、
うんうん、
サッカー高校のインターハイってそもそも新聞とかでこうやって取り上げられるんだっていうのをたまたま見たんですよね、
うん、
でインターハイのハイっていうのがあのカップじゃなくてハイスクールのハイだってことを僕ここで初めて知ったんですけど、
インターハイ、インターカレッジっていう、インカレっていう、
そのインハイ、インターハイっていうのは、うん、ハイは、ワールドカップのカップじゃなかったんだみたいな、杯だと思ってたみたいな、まあ、剣道インターハイって言わなかったんで知らなかったんですけど、
うん、
いや、それで、ちょっとなんか見てみたいなと思って、
うん、
青森山田。
ああ、有名だよね、サッカー
で、ね。
高校サッカーでね。俺でも知ってるぐらいだからね。
パッと見たら一番有名なとこ青森山田なんで、
うん、
青森山田見てみようと思って、
うん、
あ、ちなみに北海道大会なんですよね、今。あの
今年のね、サッカーのインターハイね。
インターハイが、うん。なので余計に多分ニュースが入ってくるので、青森山田見てえなと思って探したら、相手が、ですね、國學院のどこだか。
うん、なんかそこも有名じゃない、サッカーで。違ったっけ？
あの、有名らしいです。
そうだよね、う
ん。で、すごいエレガントなサッカーするって言って、
うん、
ちょっと面白そうだなと思って、インハイ TV かなんかっていうのがなんかインターネットでやってて、
うん、
それで見れるんですよ。で、ちょっと見たんですけど、 あのその國學院がめちゃくちゃ華麗なパス回しして、結果は5対3で青森山田が圧勝したんですけど。
ポゼッションサッカーやっても負けるんだ。
あのですね、うん、すっごい美しいのに、なんかフィジカルだけでまっすぐゴールにボールが入るんですよ。で、3-0 くらいまで見たのかな、
うん、
あの全然ダメなんだと思って試合終わったら、なんか華麗なサッカーで3点返してたらしくて、いやそれはそれですごい、だすごいんですけど、うん、3点か2点か返してたんですけど、やっぱフィジカルなんだなと思ってちょっとびっくりしたんですよね。ちょうどついこの間です。
なんかフィジカルがあるっていうのは前提で、その上にどれだけ乗せれるかみたいな話になってきてんだろうね。
結局そうなんですね、
うん、あのなんだっけプレミアのさ、
はい、
まあもういいんだけどさ、そろそろ終わるか。
研究の話と全然
関係なくなっちゃったからね。
いやいや、なんでこの話をしたかったかっていうと、うん、だからその、うん、なんだ、複雑な理論を言語化するの話からこっちに行っちゃったんですね。
あ、そうだね。
結局、フィジカルになっちゃう。うん、
こういうさ、科学的な仮説をもとに、ワイワイ言うのは楽しくていいなと思うからいいんだけど、はい、推論の上に推論を乗せてたような、ものっていうのは、はい、もうすでに科学的なエビデンスでも何でもないので、はい、あの楽しくやるヨタ話みたいになってくるんで、うん、そういうふうに楽しめばいいっていうね、
はい、
ことだけ
いいと思います、
はい、こういう神経科学の論文はやっぱりそういう方向に話が、ね、広がりがちなので楽しくね、うん、
いや、いいですね。ちょっと久々に面白い話でした、はい、論文の面白い話でしたね、
はいはい、ということで今週は久々に、まあ、神経科学系の論文を紹介してみました、うん、呼吸と記憶っていうね、うん、なかなかキャッチーな題材でしたけど、多分今後またいろいろエビデンスを重ねていって決着がつくことかなと思うので、
うん、
今のところそうなんだふーんぐらいの受け止め方で素人はねいいかなと思います。専門家の方がいろいろやると思うので
同感です。
はい、今週は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。